Hi there, it's Amy, and welcome to the 26th day of ER Everyday Listening. こんにちは、Amy です。今日は Everyday Listening ER 第1話26日目です。今日の課題は36分45秒から37分までの15秒です。それでは聞いていきましょう。
So I hear you went up to Harris's today. Did they offer you a job?
Yeah. I think I have to go to a lot of charity balls.
Now there are worse things.
I guess. Must be.
今回はハリス病院でハリス院長との面会を終えたドクター・グリーンがクック郡病院救急科へ戻ってきた場面からリスニングしていきます。ぼんやり考え事をしているグリーン先生を同僚のロス先生が見つけ、何か声をかけています。一番最初何と言っていたでしょうか？聞いてみましょう。
So I hear you went up to Harris's today.
So I hear you went up to Harris's today.
一番最初は
So I hear.
ところで、こんな風な話聞いてるんだけど、という風にロス先生始めています。
So I hear you went up to Harris's today.
So I hear.
ここ、なんで hear が過去形じゃなくて現在形になっているのかなと思われた先生もいらっしゃると思います。
I heard.
だったら、まあ、こんな風に聞いたんだけどという過去形になりますが、ここでは I hear と現在形の hear が使われています。これは、今まさにそういう言葉が耳に入ってきているんだけどというような感覚のことを言っているのかなと思います。 I heard と言っても間違いではないです。ここでロス先生は、まあ、こんなことが今耳に入ってきているんだけど I hear という風に言っているんですね。そして
So I hear you went up to Harris's today.
次は発音を確認していきましょう。
I hear you went up to Harris's today.
と聞こえますね。
ここは You went up to Harris's today.
と言ってるんですね。Go up の過去形の went up という表現が使われています。
Went up to Harris's today.
今日 Harris's ハリス病院に行ったって聞いてるぞという風に言ってるんですね。音の変化を確認しておきましょう。 went up のところが、T の脱落が起こって went up のように発音されています。
So I hear you went up to Harris's today.
So I hear you went up to Harris's today.
You went up to のように発音されていたのが聞こえましたでしょうか。そして go up to というね、ちょっと聞き慣れないような表現が出てきたかもしれません。これ普通に go to と言っても全く問題のないところです。
go to Harris's today. So I hear you went to Harris's today
と言っても全く問題がないところなんですけれども、 up を真ん中にロス先生は入れています。 up を入れるとその場所に近づいていくという感覚がネイティブの方にとってはちょっと強まるような感じになってきます。 Go to だけでもいいんだけど Go up to というと近づいていくって感じが近くなるんですね。ということで Go up to どこどこはどこどこに出向くというような日本語を考えるとすごくよく当てはまるのではないかなと私は思います。
So I hear you went up to Harris's today.
今日ハリス病院に出向いたって聞いてるんだけど。
So I hear you went up to Harris's today.
練習してみましょう。 went up to で出向いたで、 went up の発音を went up と言ってみましょう。
So I hear you went up to Harris's today.
続きです。
So I hear you went up to Harris's today. Did they offer you a job?
はい、ここはだいぶ聞き取りにくいですね。ちょっとゆっくりにして聞いてみましょう。
Did they offer you a job?
Did he offer you a job?
はい、ここはですね、Did he offer you a job? というふうに言っているんですが、とっても聞き取りが難しいところです。確認していきましょう。最初、Did he? と聞いているんですが、he の h が脱落して、did he? と言っています。
Did he offer you a job?
Did today ぐらいですね。today で did he です。そしてその次、仕事をオファーするのオファーなんですけれども、off としか聞こえなかった方多くいらっしゃるかと思います。off じゃなくて offer と言っているのですが、後ろの er の、r 母音のところがほとんど消えて聞こえなくなっています。
did he off your job?
これで did he offer your job と言っています。
did he offer your job?
offer のように最後に r がつく母音を r 母音というふうに呼びます。で、この r 母音の発音は日本人が思っているよりネイティブの方は非常に弱く発音します。もう母音をあまり発音しないような形で発音してしまうことが多くあります。数日前にこの講座で weather という r 母音の入る単語が出てきたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。もう赤ちゃんが生まれちゃうよというタクシーのおじさんのセリフで、
She's gonna have a baby whether you deliver or not.
というセリフがありましたね。
You have to take her up to OB. She's gonna have a baby whether you deliver or not.
この時の whether の発音が She's gonna have a baby whether you deliver or not というふうに聞こえますねというお話を以前させてもらいました。ネイティブは R 母音を弱く発音し、whether は with。オファーはオフのように聞こえることがあります。それではオファーをわざとオフと発音して練習してみたいと思います。Did he は did he? 素早く発音しましょう。仕事のオファーがあったのか?
Did he offer your job?
オファーをわざとオフと発音してみましょう。
Did he offer your job?
続きです。
Did he offer you a job?
Yeah. I think I have to go to a lot of charity balls.
Yeah. I think I have to go to a lot of charity balls.
グリーン先生、I think I have to go to a lot of charity balls と言っているのですが、お分かりになりましたでしょうか。ネイティブの方は go to を go to、そして a lot of を a lot と発音することがよくあります。Go to, a lot of, というような感じです。
I think I have to go to a lot of charity balls.
I think I have to go to a lot of charity balls.
Lot of と聞こえるのは、a lot of と言っているんですね。
I think I have to go to a lot of.
そして、charity balls という言葉が出てきました。Charity balls。何のことかお分かりになりましたでしょうか。Charity は、寄付を集めるためのという意味ですね。寄付を集めるための balls。B-A-L-L-S と書きます。balls。スポーツで使うボールと同じ綴り、同じ発音ですが、もちろんここではスポーツのボールのことを指しているようには思えないですね。この B-A-L-L-S の balls は、正式なダンスパーティーのことを指します。元はフランス語由来の言葉ということで、スポーツに使うボールとは語源が違うということですね。
Charity balls
は義援金を集めるための正式なダンスパーティーということになります。ロス先生に
Did he offer your job?
仕事の依頼をされたのか?と聞かれたグリーン先生。
うん、
義援金集めのパーティーがたくさんあるみたい。と言っているんですね。練習してみましょう。
Yeah, I think I had to go to a lot of charity balls.
うん、義援金集めのパーティーがたくさんあるみたいだよ。
Yeah, I think I had to go to a lot of charity balls.
そしてそれを聞いたロス先生。
Now there are worse things.
低い声でとても聞き取りにくいのですが、
Now there are worse things
と言っています。
Now there are worse things. Worse things.
もっと悪いこと。
There are worse things.
もっと悪いことがあるというのがこの文章の直訳になります。
Now, まあまあ。There are worse things.
もっと悪いことがあるよ。どういう意味なんでしょうか?ちょっとわかりにくいですね。これは英語の定型表現の一つとなります。
There are worse things.
で、もっと悪いことがたくさんある。つまり、それぐらいは我慢しなきゃ仕方がないね。世の中、もっと悪いことがたくさんあるんだから、それぐらいは我慢しなきゃ。 というような意味になるんですね。吹き替えではそれぐらい我慢するさとなっていました。
Now there are worse things.
練習してみましょう。 There are worse things でそれぐらいは仕方がないから我慢しなきゃねという意味になります。まあそれぐらいは仕方ないさ。
Now there are worse things。
まあそれは仕方がないんじゃない。
Now there are worse things。
義援金集めのダンスパーティー Charity Balls がたくさんあって出席しないといけないみたいだと言ったグリーン先生に対して、
Now there are worse things。
まあそれぐらいは仕方がないんじゃないかとロス先生が答えています。条件のいい仕事に就くためには面倒なパーティーにも出席しないとしょうがないんじゃないかと言ってるんですね。最後聞いていきましょう。
Worse things.
I guess. Must be.
まあそれぐらいは仕方がないんじゃないかと言われたグリーン先生。
I guess.
まあそうだね。
Must be.
確かにそう思わないといけないよね。というように返事をしています。吹き替えではこの must be は仕方がないという言葉に差し替えられていました。日本語の仕方がないという言葉は英語にするのがとても難しいとよく言われるんですけれども、今回のこのロス先生とグリーン先生のやりとりはまさに仕方がないんじゃないか、そうだな、仕方がないなというような日本語がよく当てはまるものではなかったかなと思います。ではそのように思いながら最後に発話練習をしてみたいと思います。
Now there are worse things。
まあまあそれぐらいは仕方がないさ。
そうだな、仕方ないな。
I guess. Must be.
それでは今日の課題を通して聞きましょう。
So I hear you went up to Harris's today. Did they offer you a job?
Yeah. I think I have to go to a lot of charity balls.
Now there are worse things.
I guess. Must be.
26日目の学習お疲れ様でした。また明日も頑張りましょう。
That's all for today. I'll see you next time.